皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
ありがとうございます。もうこの配信はどうですか、11月になってますよね。なってますね。
そうですな、
11月です。どうですか、もう今年ももうそろそろ締めに行かないといけない
感じです
ね。やばいな、
やばい。
まあ今年ちょっと見てる作品もあんま多くないんでね、なんか、まあ、見た中でちょっといろいろランキングつけたいと思いますけど、
年末に向けてね、ちょっと今年一番面白かったやつとかやらんとかんからね、またね。
そうですね、まあ、今年あと4回ぐらいな、
うん、
あのこの今日含めて5回ぐらい、
うんうんうんうん、
ですけどね、まあ、ちょっと年末ぐらいまで配信頻度ちょっと増やしてもいいかもしれないです
ね。あ、確かにね、
はい、うん、ちょっとまあまあそんな感じでやっていきたいと思いますけど、まあ、そんな中ですね、今日はちょっと復刻アニメ、
復刻アニメの話をすいませんさせていただこうかなと。
いいですよ、
はい、
いいですよ。まあ、あの誰しもがね、あの他人の脳の中に入ってみたい、どう考えてるか知りたいみたいな、それが犯罪者だったらなおさらどうなのかという、
はい、
まあ、そういう世界でございます。
そうですね、はい、
はいはい、誰かの脳の中に入ってみたいことありますか。
なんかさ、あ、脳バグりそうじゃない。なん
か、まあ、バグるかな。
そう、ね、なんか誰かの脳の中に入ってみたいか、ちょっと怖いね、なんかね、怖ない、
入ってみたい。いや、怖い、怖い、入ってみたい、
入ってみたい、入ってみたい。
うん、荒垣結衣とか、
どう、どういうこと、
荒垣結衣の脳の中に入ってみたい。
そう、同一化したいの、もはや。
いやいや、そのまあ仮に脳の中に入ることによって脳の心象イメージとかを知ることができるとするやん、
うんうんうんうん、
そう、じゃあ入ってみたい。
どう考えているかみたいな。
そうそうそう、
なんでな、それ目的、
スケベなことを考えてんのかなって
思う。ああ、それが知りたいん、
知りたい。
あ、純粋な知的好奇心で入ってみたいんや。
そう、だからエッチなんです。
どういうこと
言う、スケベなことを考えてんのかなってのを知りたい。
ああ、でもその、ああ、そういうことか。
清楚な人がスケベなことを何回言うねん。
それを、あの、要はエッチな博士として知りたいわけね。こう知的な
好奇心として。下水イメージ、下水、
下
水、
あ、デューネだっけね、ゲー
ゲ
ー。確かにね、はいはいはい、
って感じかな、
うん、確かに。わかりました。じゃあ、ちょっと分かりましたというか、
そう、まあ、あとは、まあ、うん、あとは天才の人の、
あ、脳にね、
脳の心象イメージとか、
それサイコパスやん。
いや、特にね、なんか、なんかいろいろ思いつく人の脳がどうなってるかなって。
ああ、どういうふうに思いつくのか。
正直さ、うん、チャット GPT なりさ、うん、まあその LLM が出てきてる中でさ、うん、網羅的にいろいろアイデア出すのって人間負けるやん。
うん、そうね。
10個アイデア出せって言ったらさ、あいつらすぐ出しよるやん。
早い早い。
でもさ、例えばさ、大喜利とかさ、強い人とかってさ、うん、瞬間瞬間的になんかまあ面白いことだったり、
うん、
なんかひらめいたりする。
そうだね、うん、
あれがどういう仕組みでパッと出てくるのかな
っていうの
がすごい気になる。
そうだね、うん、うん、でもまあそうね、でもなんかもうひらめきなんじゃないの、その
ひらめき。いや、そのひらめきってさ、どうなんの。
あ、
なんかさ、例えばさ、じゃあ、馬場さんが、焼き鳥屋に行ったら店の前で顔をしかめていた、何があったみたいな。っていうお題が出
された
時に、っていうお題が出された時に、ね、パッとさ、
うん、
それはその瞬間的に思いつくのか、
うん、
ある種のロジックでこう、
あ、なるほどね、はいはいはいはい、あ、確かにこれ思いついたけど3つ目ぐらいに行こうかみたいな、こう計算してるのかどうかってことね。
いや、そのアイディアがどう降りてくるのか、
あ、はいはいはいはいはい、
ね、っていうの気になってる、うんうん、まあ、そんな話ですけどね、はい、だからそういう意味で脳に入ってみたいんですけど、
はい、
今日はまあそこからね、それを、ネタにした作品ということで、はい、やっていきたいと思います。作戦会議スタートでございます。さあ、ということで会議を始めていきましょう、
はい、
今日の会議はのテーマはなんじゃらほい、
はい、広島面じゃなかったな、今日のテーマはですね、イド・ウィンベディットというですね、移動インベイディットかというですね、あのちょっと癖があるんですけど、まあ、ハマる人にはハマるんじゃないかという、まあ、マイナーなアニメ作品をですね紹介したいなと思っておりますと、
はいはい、
で僕これまで名前も聞いたことなかったんですけど、まあ、あの佐藤さんがちらっと言ってたやんかもしれんけど、でももう脳に残ってないね
そのレベルな、
うん、でもなんか結構ユニークな試みをしている作品だなと思ったのと、まあ、すごい新鮮に見ることができたので、
はい、
まあ、その面白かったというところでちょっと紹介を改めて紹介したいなと思っておりますと、 はい、で今日紹介する移動インベディットですね、日本のテレビ作品でございますが、まあ、ジャンルで言うとまあ SF とかミステリーみたいなところですね、はい、の作品でございますと。で、まあ、さっき言ってたように、まあ、2020年にあのリリースされたやつでして、なんかね、大々的に全国放送されたわけではなく、東京では東京 MX、あとね、兵庫県のサンテレビ、
うん、
KBS 東京都、テレビ愛知みたいな、そういうなんか地方局で放送されてたらしくて、なんか一応 BS 放送でも見ることができたらしいが、なんか全国で見れたわけではないらしい。ていうことで、まあ全国的な知名度は低い作品だということなんですが、佐藤さんは一通り見たんですよね。
俺見て全部見た、うん。
はい。なんかこう印象に残ったとことかありますか？
なんか精神の世界から帰れなくなるところ
を覚えてる。はい。そういうことね。
うん、それちょっと断片的にもうだいぶ前やから。うん、
はい。
ちょっと大変的にしかちょっと覚えてないですけど。
わかりました、
はい。
監督がですね、青木エイさんという方でございまして、まあ、有名な過去作品としては、フェイトゼロとかですね、の、まあ、監督をしていた人でございますと、
はい。
で、脚本が、舞城大太郎さんという、はい、あのミステリー小説ですか。
そうだよね、
はい、
そう。だから見た、当時見た記憶がちょっとある。
小説好きなんだ。
舞城大太郎さんはなんか結構好きだった。
うん、うん、うんうん。というまあミステリー小説家の方が、まあ、あのアニメの脚本をやったというところで、これが今 Amazon プライムで視聴できるということで、まあ、ちょっと今日はそれを紹介していきたいなと思っております、
はいはい。
でまずあの SPS から行かせていただきますが、こちらは 3.5 でございます。
おうおうおう、いいじゃないですか、
はい。であのまあ、癖があるので万人にはこれ刺さらないと思うんですが、ハマる人にはハマるんじゃないかというところと、まあ、さっきもちらっと言ったんですが、まあ、新鮮な視聴体験にはなるし、あんま退屈はさせないので、ちょっと今日の話を聞いて興味を持った方はぜひちょっとですね見てほしいなと思ってますと。で、あんまこうね見たことがないタイプの作品だなと思って、ちょっとこの後の展開の予想がつかないっていうのが魅力だなっていうのと、あとこれ佐藤さんの金銭にはハマらなかったかもしれないですけど、9話で僕久しぶりにアニメ見ながら泣かされたんですね。なんか急に泣いたんですよ。
全然覚えてないですけど、すみません、ちょっとやりながら、
はいはい、
あの2020年冬アニメの回第107回で井戸インベリット紹介します。
やってる、
はい、
冬アニメの回、
はい、
あ、その時佐藤さんなんて言ってたんやろな。
ちょっとこれ聞いてみな、直さないと。
確かにそうやな、
覚えてないんですけど、
はい、107回をちょっと
第107回と比べながらちょっと
確かに、いや、僕の感想とあの
佐藤さん
の5年前の佐藤の感想はどう違うのかみたいな話はちょっと
確かに107回でやってます
ね。はい、わかりました。107回ね、
はい、
はい。っていうと、ちょっとまあ9話ですごいあの急に泣かされたんですよ、このアニメ。で、なんかね、クレヨンしんちゃんの大人帝国の逆襲あるやんか、
はいはい、
あれの作品であのヒロシの回想シーンあるやん、はいはい、あんな感じの近い技法なんだけど、こんな泣かし方してくるんだっていう感じの泣き方を急にしたっていうのが。
全然覚えてないですね。
本当ですか？
全然覚えてない、
はい、僕泣いてしまいまして。
泣いちゃった。
そうなんですよ、
うん、
っていうのでちょっとあの記憶に残っておりますというところでございますと。ではあらすじの方を行かせていただきます、はい。ちょっとまああの佐藤さんもですね、あの思い出しながらいければと思いますと、
はいはい。
作品の舞台はですね、現代の日本ですと、
はい。
ただ連続殺人とか猟奇殺人とかが割と多発しておりまして、まあ、ちょっと治安が悪化しているっていうのが、まあ、今あの舞台ですね。でただ一つだけその SF 設定がありまして、この世界では人間の心理とか無意識の世界に入り込む技術が試験的に導入されておりますと。でただどこで試験導入されてるかというと、あの犯罪組織の現場でございますと、まあ、殺人事件が起きた時に犯人の殺意が現場に残ると。でその殺意を採取することによって犯人の深層心理とか無意識の世界にその潜ることができるわけですね。で深層心理の世界で登場する人物とか風景とかから、あ、この犯人は誰だとか、今犯人はどこに滞在しているのかとか、月に何をしようとしているかみたいなことのヒントを得て、それを現実世界の捜査にその役立てていくっていうのが、まああの
はい、
新しい犯罪捜査の手法としてあの実験されていると、はい。でそうしたなんかこう新しい捜査方法を実験しているその警察組織を舞台とした作品でございまして、ちょっとだけあのサイコパスの匂いがしますわな。
まあまあまあまあ、はい。しますわな。
しますわな。はい。というところでございます。で、この物語の主人公ですが、成久郷明人というですね、まあ、30代後半ぐらいの男性でございますと。で、まあ、髪の毛がボサボサでして、まあ、目が死んでいると。はい。で、まあ、もともと警官だったんですが、 なんかですね、連続殺人犯に自分の娘をどう、あの、殺されてしまうわけですね。で、その娘の、あ、仇を取るために復讐をしますと。そうすることで、まあ、殺人犯になりまして、まあ、服役することになっておりますと。で、ただ、その、どうやらですね、犯人の殺意の世界に入って正常な精神を保てるのは、同じく殺人をしたことがある人物のみであるというところから、主人公の成久さんは、まあ、殺意の世界に潜るダイバーになるわけですね。はい、っていうところでございますと。はい、ちなみに主人公の声優がですね、あの津田健次郎さん。
そう、津田健さんですね。
あら、好きなんですか。
まあ、津田健さんは今嫌いな人いますか。いますか。
知らんや。いないと思う。
津田健さんも今もう飛ぶ鳥落とす勢いで。
あ、そうなんだ。あの呪術廻戦の七海健人さん、チェンソーマンの岸辺さんとか、ちょっと渋めの声だよね。
もう最近あの普通に俳優業も結構されてるからね。
そうなんだ。そうそうそう、はいはいはいはい。っていうところで、はい、まあ、あのいい役割をやるよね。なんだけど、その津田健さんが主人公であると。はい。で、あの物語の序盤はですね、まあ、いろんな現実世界で事件が起きて、まあ、警察による、まあ、事件捜査の傍らで、まあ、犯人の真相心理にダイブして、ダイブしての捜査が、まあ、同時並行でしますと。で、そこで得られた情報を活用して現実の世界の事件を解決するという、まあ、そういうプロットが繰り返されるわけですが、はい。で、あの、まあ、現実世界で起きる事件というのも結構現代的なもので、例えばこう被害者を密室に閉じ込めて死んでいく様子をなんかネット上でライブ映像として流すみたいな、そういうなんか劇場型犯罪とかですね。はい。まあ、普通にそうすると難航しそうなんだけど、まあ、犯人の殺意の世界とか無意識の世界を探求することで、あ、このなんかライブ配信してるのはどこでなんだとか、まあ、犯人の居場所どこなんだみたいなことをヒントを見つけていくみたいな、そういう、まあ、ちょっとこうユニークな物語設定というのが序盤ではありますと。で、中盤以降はなんかこう何人もの連続殺人犯の真相心理にダイブした結果、なんか複数の殺人鬼の殺意の世界になんかシルクハットのでステッキを持った人物が目撃されるんですね。で、そいつがもしかして連続殺人犯を役に作り出しているんじゃないかっていう説が浮上しますと。まあ、つまりそのシルクハットにステッキを持った人物が何らかの方法で人間の無意識に干渉して、なんか人間のなんか殺人衝動を引き出して、あの連続殺人犯をむしろ作っているんじゃないかと、まあ、そういう仮説が出てくると。で、検察はその人物をジョン・ウォーカーと名付けて、まあ、連続殺人犯の捜査と並行してその人物の捜査も進めていくと。はい。で、物語の後半は、まあ、ジョン・ウォーカーの対決っていうのが描かれていくというのが、はい、まあ、作品のあらすじでございました。まずですね、この作品なんですが、まあ、SF なんですけど、まあ、結構こう、まあ、新しいテクノロジーの犯罪捜査という点ではサイコパスの匂いがします。
まあまあ、ね、
で、絶対佐藤さんもサイコパスの話してると思う。
してると思う。俺もそう思う。絶対してると思う。うん、
で、あとね、既存作品という意味ではクリストファー・ノーランのインセプションが近い。
絶対
そうだと思う。絶対お前もその
話してると思う。
で、結構癖が強いんですけど、まあ、一番の原因はですね、なんかこの癖の強さの一番の原因は主人公以外のキャラクターがとにかくね、この作品薄いんです。
ああ、わかる。
はい。
わかる。
うん。で、葛藤とかが全くなくて、だから魅力的じゃないっていう。なんで、あんまなんか佐藤さんが好きなタイプの作品じゃないんじゃないかと。はい。で、成久子昭仁さんのキャラクター描写は濃いんだけど、彼の原動力のほとんどは家族を殺された怒りと悲しみなんですよ。うん、でもなんかそのすごくだから分かりやすいキャラクター像なんですよね。で、というのもあって、この作品はこう人間描写みたいなことがひたすら薄くて、ミステリーを楽しむ作品として捉えるべきであるっていうのがまずありますと。はい。で、ミステリーという意味では、なんか犯人ごとにさ、いろんな真相心理の世界があるわけですよ。で、その世界を探求する中でなんか手がかりが見つかって、その手がかりが現実の捜査の役に立つっていうプロットは結構新鮮なので、現実世界の捜査が難航する中で犯人の真相心理の世界に入って、犯人の真相心理の世界はなんかすごいこういろんな世界 でそこをなんかこうやっていくと、あ、こういう人なのかこの犯人はってことはこうなんじゃないかみたいなっていうのをこうその クロスオーバーさせながら犯罪捜査をするっていうのは結構新鮮なプロットなので、割とそれは楽しいと。っていうので完全にこう SF かけるミステリーを楽しむモードで私はいたんですよ。なんですけど、9話で主人公の回想シーンに突入して、 急に泣かされるわけですね。この全くこう感情移入してなかったのに、はいはい、成久子さんに急に感情移入してしまって急に泣かされると、
はい
はいはい、で物語の中盤まで全く感情移入できなかったんですけど、8話から10話で急激に感情移入させられると、この落差とか、
はいはい、
主人公が幸せだった頃から今に至るまでのこの回想描写のところで、なんか急にね世界観に入り込まされてしまって、
ね、
不意に泣かされてしまうと。
あ、それで今日話そうと思ったね。
そう、まあ、これは逆にすごい表現技法だなと思って、もう突き放して突き放してよ、9話まで持ってきてよ。
もうツンデレが好きだね。
9話で急に
そのツンデレが好きなの。
俺が俺はそうかもしれない。
ツンツンしてた、ね、
ツンツンしてたのに
急にいきなり出てきた。
急にこう成久子さんのストーリーが分かってきて、なんか急にこうあの彼のなんか、うん、あの自分とこうクロスオーバーしてしまう的な、そうすごいなんかね、あのうん、泣いてしまったので、ね、これでなんかあのね、ぜひ9話10話ぐらいまで見てほしいんだけど、8話ぐらいまではちょっとこうあの SF ミステリーとして楽しみ、9話ぐらいで急にこう大人帝国のお客衆みたいなことをされるっていう、はい、
そうだったっけ。
そうなんですよ、多分見てた、
9話まで全部見た、全部見たし、多分このレビューの時は多分3話ぐらいまでしか見てないから、多分あれやねんけど、そうやったっけ。シルクハットめっちゃ思い出した。
ああ、うん、そう、シルクハットでね、うん、そうそうそう、あの杖ついててね、うん、うん、見てみますか。
じゃ聞いてみましょうか。
はい
はい、ということで、うん、107回をちょっと聞き直して、
今我々はね聞き直しましたが、
新しい情報はなかった
ですね、はい、なかったですね、はい、基本はまあそんな話をしてましたね。そ
う
そ
う、
はい、
第1話を見た紹介という感じで、うん、面白そうだという話をしてました、
ね、はい、あの女はあのサイコパスの話、
サイコパスはしてましたね、うん、確かに、ね、
はい、
はい、いやもう200回も前ですか。
いやもうそ、でも
200、うん、今370回とか、うん、そんなんやから、もう今107回260回ぐらい前ですよ。
そうか、
ね、やばいですね、
うん、
そっちの方がびっくりしました。まあまあまあ、まあ、声もちょっとなんか心なし若い、
ちょっと心なし若かったと思った、うん、
気が
し
ますね、
そうそうそう、はいはい、あの声にちょっとね張りがあり
ました、ね、張りがありました、ね、はいはい、なるほど、まあまあでも、はい、なんかちょっと思い出しましたという感じでした、
うん、はい、はい、というところで、はい、まああのまあ、今回、まあ、あの改めてご紹介させていただきましたあの井戸ですね、まあ、結構癖はあるんですけど、まあ、世界観が割と新鮮でして、はいはい、まあ、割とハマる人にはハマるんじゃないかという作品でございますので、まあ、今日の話を聞いてですね、ちょっとでも興味を持った方はですね、ちょっとぜひあの視聴してみてほしいなと。少なくとも結構退屈はしないんじゃないかなと、うん、まあ、一番のね入りも結構独特だし、まあ、ま
そもそもミステリーですから、うん、その謎解きという要素だけでもね、
そうそうそうそう、
面白い、見れるんじゃないかな
と、ね、うん、そうなんだよ、だ人物描写のなんかこう葛藤とかじゃなくて、純粋なこう SF× ミステリーものとしておもろいっていうのと、まあ、9話ぐらいでその急に泣かされるっていう、まあちょっとあの見ていただいたここで泣くんやみたいなのをちょっと体感してほしいというのが私の思いですね。はい。で、あの Amazon プライムで見れますので、今なら、はい、ぜひご視聴くださいというところでございます。は
い、ありがとうございます。ということで、まあなんかちょっとこれまあ2回目ですけどね、あのババのちょっと前のアニメを語ろうの
回があ
るんで、確かに、はい、ちょっとこれはもう定番化させていただ
きます。わかりました。ちょっとじゃあ、はい、
あの前接近世界よりやりました
から。そうだね。うん、
あの今回はイドインベリット。
はい。
そこからなんかちょっとテーマ的な話をすると、2020年代アニメの匂いは何か感じますか？まだわからない。
うわー、どうなんだろうね。そうか、これ2020年代か。
そう、まあそうね、多分2020年に放送されてるか2019年ぐらいに作ってる。
ああ、まあそうだね、確かに。
とはいえ
確かに、でも2020年代のテーマ性は何なのかって話だよ ね、 確かにね。
もう2025年、来年6年ですから、うんうんうん、そろそろ2020年代の香りというのが
確かに
見えてきてもおかしくはないかなと。
そうだよね、
思いますけど、
ね、うん、なんかね、2010年代の最大多数の最大幸福となんかね、自分の幸せどっちが、半径5メートルの幸せはどっちなんだみたいな話が2010年代はあり、2020年代はもう自分の幸せっていうのはベースとした上でさてみたいなね、はい、どうなるんだろうね、その後の
ちょっと2020年代をちょっと振り返りながら、うん、ただ2020年代を振り返るための懐かしアニメということで
やってください。はいはい、わかりました。あ、わかりました。結構難題を持ってくるね。わかった。
いやいや、そういう、それくらいやらないと、まあ、週末の前回期はそれくらいやる、うん、それが確かにエッチな漫画を紹介してる傍らで君はそういうところ
なんだこれ 俺にもエッチな漫画を紹介してくれよ。
ご自由にどうぞ。
はい、確かに2020年代はね、5年終わってるからね、
終わってる
から、そろそろなんか2020年代のテーマのね、兆しみたいなのが見えてくるはずやからね、
アニメという意味ではね、
確かに、
まあなんどいろんなアニメ出てきましたけどね、ヒットしたアニメを見ていくと何か点と点がね線になるかもしれない、
確かに、そうだね、
やっぱガールズバンドものが多かった説もあるけど、
あ
ーガールズバンドだけど女子集まり何かするもの、
そうだね、それはそうだった、でもなんかそのガールズバンドを通じて何を描くかは結構違った、そうだ、
2010年代からそれこそあったかけど、ていうかそこが一個のまずテコになっていくんじゃないかな、
そうね、でそれをなんか2010年代的なものを引きずってるやつと新しいものとみたいなのは結構あるよね、
まあちょっとその辺を見ながらね、じゃあその、入り口として井戸、そういう意味では井戸インベリットは2020年代アニメという感じはしないけどね、
しない、明確にしない、なんかもう、過去にとらわれとるもん主人公が、
まず、まあ、そういうやつ、まあ昔もあるよなみたいな、それこそサイコパスであり、
確かに
インセプションであり、っていうののエッセンスがまだ変わるから、なんか時代性みたいなのはあんまり
感
じないかもしれない、
ね、確かにそれはそう思う
っていうのをなんかちょっと思いました、まあまあそういうね、ちょっとあの知的なふりしましょうよ、
知的なね、確かに2020年代の潮流は、
潮流は
みたいな話をしたいね、確かに、
はい、という感じでね、はい、というわけで、今回はイドインベリットの話をさせていただきました、ぜひ、はい、今アマプラですか、
アマプラです、
はい、
アマプラです
見れるんで、ぜひ見ていただきなというふうに思います。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています、週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、懐かしのアニメということで、懐かしのちょっと前のアニメということで、はい、ドリンベリと話をしました。
はい、
まあ、そういう意味ではね、まあ我々も歴史を紡いできたなという感じですけど、井戸インベリット前紹介したぜみたいな、
そうやね、
起きるわけです、
確かに、
もう一回見てみるとこのアニメやっぱ感想違った回はあるかもしれない、
ね、ああね、確かに、
あの頃はあれ話したけど、だからあの週末作戦会議室セリフリメイク回っていうのは
ありかもしれんな、昔やっ見たやつで紹介したやつを、
そう、もう一回その時の感想も聞き直した上でもう一回見ることによって、
はいはいはいはい、
あれあの時ああ言ってたけど、年5年、例えばね、まあ、にあの前放送したの5年前に比べると今やとこの見方よりもこうやなみたいな、あるかもしれない、
ね、確かに、なんかそういうちょっと骨太な作品をね、何か見返してみたいな、ね、あるかもしれない、ね、
だからその自分を測る物差しとしてのエンタメ作品といいますか、自分が5年、まあ、ないし何年か分からないけど、何年か経って見ることによって自分の中に変わらないもの、あるいは変わったもの、見方が変わったところ、変わらないところっていうのを測るものという意味でのエンタメ作品としての付き合い方、そういうのを週末作戦会議室は提案していきます。
宣言しましたね、今
え
宣言しましたね、
そうです、
はい、
つまりこれを意訳すると、もうネタ切れだから昔の作品見るぜってもう聞こえないこともないんだけど、
まあまあでもそんな別にネタに困ってるわけちゃうやろ、
ネタ切れしてるわけではないか、はい、わかりました、
はい、
まあ、ということでそんなことを思いましたね、
はい、
はい、
佐藤さん次回予告ありますか。
次回は多分もう放送時点ではもう1ヶ月遅れぐらいですけど、放線歌やりたいかなと思いますね、
放線歌ね、
はい、
見ましょう放線歌、
もう、はい、この放送の時にはもうそれまだやんのって感じだと思うんですけど、まあちょっと2週間に2回1回になったがゆえにですね、
そうね、ちょっと、ね、
あのタイムリーさには欠けるものの、
はい、
まあちょっと放線歌をやって、まあちょっとお話を感想をね、はい、ちょっと伝えたいなというふうに思いますね、
はい、
はい、といったところでしょうか、
はい、
ということでね、年もだいぶ差し迫って年末の足音が聞こえてきまして、 寒い右利だとは思いますが、重々ご自愛くださいませということで、週末作戦
会議、おじいちゃんのポッドキャストか最後の締め
週末作戦会議室は今日は終わっていきたいと思います、はい、
思います、
次回またお聞きください。お相手は私佐藤と
アバでございました。
また聞いてください。
さよなら。